では11回統計数学の解説を始めます。でですね、今までだいぶ頑張って、極限定理をやってきたんですけども、そこそここれで、後までの、つまり今学期の終わりまでの予定がだいぶ立ってきたということ。それから今までだいぶ頑張ってやったので、ちょっと早かったかもしれないと。いうことで、新しいことが次から次へと出てきたかもしれないかな。ちょっとですね、この冬休み前の今回、12月13日は、これ前の復習を兼ねて、で、それから教科書からちょっと離れてましたから、教科書の4の1節と4の2節を大体簡単に見るというようなことをやりたいと思います。で、その講義ノート89ページですね。いろいろな分布と極限定理っていうところをやっていくわけですけども、とにかく、これからまでやるべきことっていうのがいくつかあって、で、その具体的な分布っていうのは少し知っといた方がいい。それは今日やるところです。それから、中心極限定理と正規分布に関連したいくつかの分布、で特にF 分布、T 分布、開示上分布って、こういうやつっていうのは統計で使うので、知っといた方がいい。これはだから新年、年明けてからやります。で標本平均とか分散、不変分散とかいうのもあるんですけど、それについてはですね、むしろ統計科学というか、この後の3年生、数学科の方はね、の講義の内容なので、それはなくてもいいかもしれない。で、ともかく、そういうことで、特にですね、中心極限定理に関連した、もうちょっと、極限定理の話を続けたいんですけど、そのためには、ちょっと今まで急いできたので、ちょっと今日はお休みをして、新年からまたやるということにしたいと思います。ということで今日は、いくつかの分布、今まで何回も出てきてるんですけど、それをもうちょっとね、概観するということで、こんな分布があるよというのを知っといてもらうというぐらいのことで、簡単に解説も済ませます。はい。ということですね。で、今回の演習は、特に新しい題材というわけではなくて、今までも確率論の基礎とか条件付き確率とかいろいろやってきましたから、そういう知識をいろいろ使って、復習問題、いろんなことを使ってですね、計算できる問題、そういうのを出しています。はい。ということで、今日は簡単に、ちょっといろんな分布について見ていこうと思います。で、じゃあまずですね、89ページ真ん中辺、1次元の離散分布の例と。で、これ大体教科書の 4.1 節から抜粋したみたいなもので、教科書の 4.1 節にはちょっと他のも載ってますけど、いくつか代表的なものを選んで書いてきました。もう簡単に見ます。ね。で、まず 5.1.1、一様分布っていうやつですね。これ U の中に X1 から XN の値を書くことが多いんで、そういう書き方しますけど、で、こういうのはですね、サイコロを投げた時みたいなやつです。サイコロを投げると6つ面があって、1から6まで面があります。で、それぞれ、まともなサイコロだったら確率6分の1で出ると思いますね。で、こういう感じのように、N 個の値 X1 から XN があって、それぞれを確率 N 分の1、等確率で取ると。そういう確率変数のことを、離散一様分布に従う確率変数と。そういうふうに言います。で、それから X はもう一応確率変数、離散一応確率変数である、などとも言います。でもこれ高校からですね、もう皆さんよくやってたサイコロとかね、コイン投げるとか、そういうやつですから、もう特にこれ以上何も言わないでしょう。一応分布って言いますっていうことですね。次、ベルヌイ分布 5.1.2 です。これベルヌイっていう人が主に始めたから言ってるわけですけれども、で、これですね、BN1,P と、教科書では書いてますけど、とにかくコイン投げです。で、確率 P で、表が出る、X が1。確率 1-P で裏が出る、X イコール0。こういう0と1、ね、の値を取るような、そういう確率変数のこと、ベルヌイ分布と、こう言います。もうそれだけですね。でもこれまでも何回も見てきたように、こいつは、その期待値と分散がですね、P と分散が1、P×1-P になる。こういうやつですね。これも別にどうこう言うことはないと思います。はい。では次のページ行きまして、90ページですね。今度は二項分布です。 これももう今まで何回も出てきました。ね。コインを N 回投げて、表が出たら枚数 X。ね、そういうやつです。ね。で、コインは独立で、1回2回投げるって言うんですけど、コインは独立に投げて、で、確率 P で表と、まあそういう風にしておきますって、こういうわけですね。で、まあこういうのを考えると、まあこれもよく知ってますよね。皆さん高校の時からも知ってるね。N 回投げて J 枚表。N 回っていうか N 枚投げて J 枚表。ね。確率は P の J 乗と 1-P の N-J 乗。で、コンビナトリックスね。N choose J というやつが出てくると。こういうわけですね。それだけです。期待値分散も 5.1.4 に書いてある通りです。で、まあこれでいいんですけれども、期待値と分散ね、もちろん普通に計算しても出ますけど、この二項分布っていうのはどういうもんかというと、コイン N 回投げるっていうやつですから、結局 X っていうやつは、J 回目というか J 番目のコインが表だったら1、裏だったら0っていう XJ っていう確率変数を作って、そいつを N 個足したやつです。足したやつであると。独立同分布でね。でも独立で同分布な確率変数の期待値とか分散どうなるかっても以前やってますから、あれ使ったら 5.1.4 の期待値と分散はすぐ出てきますね。まあまあどういうやり方やってもいいですけど、とにかくこういう感じで二項分布も出ますと。まあみんなよく知ってるはずだから、まあもうこれももういいでしょう。ね。で、次ですね。5.1.4 パーソン分布というのがあります。だからパーソンっていう人がまあ始めたものですけども。で、このパーソン分布って言って今までもね、ちょっと演習問題とかで出しましたけど、まあそれほど出てきてないので、ちょっと詳しく言っておきますね。で、X は、こう、0以上の整数の値を取る。0、1、2、3、点点点。いくらでも大きな値を取ります。値を取るんですけど、で、X が N になる確率は 5.1.5 になっていると。ラムダ、ダイナリゼロっていうのはこれはパラメータです。で、こう、N の階乗分のラムダ N 乗、ね。これ指数関数のテイラー展開したやつだよね。の N 項のやつ。で、前に規格化の定数ね、E のマイナスラムダ乗って書いてるのが載ってます。これでちょうど規格化されている。つまり、N について和を取ったらちょうど1になるっていうのは、これ N について和を取ると、指数関数 E のラムダ乗っていうやつのテイラー展開をの和を取ってる感じになるから、これで OK と。こういうわけね。で、以前演習問題で、この二項分布を考えるんだけど、二項分布のところでですね、こう、N 個で、N 個のコインを投げて、確率 P で表ってなりましたね。なんだけど、N×P を一定にラムダに固定したまま、N を無限大に飛ばす。そうすると、パーソン分布が出てくると、この分布が出てくるよっていうのを、まあ、特性関数を使ってやってみてねっていう問題を出しました。で、まあ、要するにそういう性質があるっていうわけです。だから、表が出る確率が P であるコインがあって、それを N 枚投げる。100枚、1000枚投げる。だ当然、表が出る回数は、めちゃくちゃ一般には増えますね。例えば P が2分の1だったら、1000枚投げたら500枚ぐらい、大体ですよ。ぐらい表とか、そんな風になるはずなんだけど、ここで考えてる局面がちょっと違うっていうわけね。コインの枚数を増やしていくと同時に、表が出る確率をそれに反比例して減らせ。で、N×P を一定にしなさいっていうわけです。で、N 無限大にするとちょうどこのパーソン分布が出てくるっていうわけね。で、もうちょっと別の考え方、まあ同じようなもんですけど、別の考え方もあります。教科書の22ページから23ページに、じゃあ、92ページから93ページに説明してありますけど、まあそこちょっとこうとして書いてある。ね、段落を下げて書いてあるところですけど、まあ以下のような解釈も可能です。どういうことかというと、まあ非常に短い時間間隔デルタ t っていうのを考えて、その間に、まあ事象、事故とかがよく当たるんですけど、そういうのが起こる確率がラムダかけるデルタ t であったとしましょう。ね。で、それから異なる時間間隔、ね。今から1秒後、1秒後から2秒後、2秒後から3秒後っていうふうに、例えば1秒ずつ、時間を区切ったとして、で、初めの0秒から1秒後までと、1秒後から2秒後、 2秒後から3秒後の間にそれぞれ、まあ、事件とか事故とか事象が起こる、そういう事象は、そういうものは全部独立だというふうに仮定します。で、そうすると、まあ、ちょっともうここ説明うるさいから、僕ノートに書いてないけど、教科書にはちゃんと書いてありますけど、そうすると、そういうふうに考えてですね。で、こう何か1年とか1日とかの間に事件とか事故が起こる確率を考えてみる。で、そうするとですね、これ1日とか1年ぐらいの長い時間の間で N 個の、事象が起こるっていう確率は、ちょうどそこに書いてあるように、指数関数の型にマイナスラムダ t を乗っけたやつが幾何学過剰数で、で、N の階乗分のラムダ t 全体の N 乗、そういうふうになります。やってみればわかります。ポアンソン分布のラムダがラムダ t に変わったやつ、そういうのが出てくるっていうわけですね。で、まあ、それがポアンソン分布っていうのが出てくる理由というか、意味付けですね。で、まあ、こういう事情があるのでですね、ポアソン分布っていうのは、もう、実は割と身の回りにいっぱいあります。要するにどういうことかというと、なんかそれほどは起こらないこと。ね。だから、1日に1個しか起こらないっていうようなやつを、平均してよ。1個しか起こらないやつを、1年間まとめてみるとかね。そういうようなことをすると、割と、よく出てくるわけです。1年で平均してよ。ごめんなさい。1日でして。1年で平均して1個ぐらいしか起こらんやつ。っていうやつが、1年で本当に何個起こりますかっていうような分布を考えると、これが出てくるっていうわけです。で、あんまりこうね、ちょっと縁起が悪いような感じもして、いい例じゃないかもしれませんけど、事故とかには割とこういうこと起こります。事故っていうのはあんまりそう起こらないね。起こらないからこう、困るわけですけど、いや、もっと起こったら困るけど、だから事故はあんま起こらないよね。起こらないものが、例えば、この1年間で何個起こりますかっていうようなことを考えたりすると、割とポアソン分布が、出てくる。それに近いものが出てくることが多いです。で、まあ、特に有名な例は、飛行機事故ですね。飛行機の事故っていうのはそんな頻繁には起こりません。まあ、少なくとも重大なやつは頻繁には起こらない。で、もう毎年、事故の、航空機事故のこの統計とかをこう取るわけですよね。で、そうすると、こう、大体、1年に例えば数件平均で起こってるとしても、なんかこう固まって起こった年と、から、なんか割とこう、1件しか起こらなかった年とかが、割とそうあるんですね。で、こう素人考えだと、この、ポアソン分布になると思わないから、なんか大体毎年平均して2件ずつぐらい航空機事故が起こるのが普通とかまあ思っちゃうんだけど、だからこの年は5件も起こったとかってなんか縁起が悪いとかこう言いたくなるんですけど、そういうことはないね。むしろこれはポアソン分布のこう、まあ性質を表しているわけで、こういうふうに、まあレアな、あんまり起こらないイベントがこう時々起こるっていうのをこうちょっとまとめてみると、一年間とかでまとめてみると、実は、むしろこの、毎年毎年2件ずつ起こるんじゃなくってね、こう2件起こるのもあるけど、5件起こる年もあって、0件、事故が起こらない年もある、みたいなね、そういうふうになるのがむしろ自然だ、ということがわかります。で、なんでこれ自然かっていうと、このポアソン分布の、この5.1.5の式の確率を見てみれば、いいね。で、ラムダの値によって、これちょっといろいろ分布が変わりますけど、割と、こう、n の値がね、こう、x イコール n の確率が大きいところが、2、3、4、5、6とかでこう、広がって分布するようなことが割とあります。そういうふうに分布しているということは、結局、各都市によって、2件、事故が2件、5件、3件、0件とかがね、いろいろあるっていうことですね。ということで、まあ、こういうのは、ちょっとあんまり縁起が良くないかもしれないけど、まあ、そういう、こう、事故、起こりにくいようなもの、事象に関しては、割と、ポアソン分布、またはそれに近い分布が出てくるということが多いです。で、まあ、その後最後ね、5.1.6で期待値と分散っていうのを書いてますけど、これも計算してみればわかるので、これも以前ちょっとやってもらったかな。まあ、そういうことやね。で、あと、一番最後、ポアソン分布の最後ですけど、再生性っていうのを書いてあります。で、これもちょっと重要な性質なんで言っておくと、 こう X1、X2 っていうのが、それぞれ、ラムダ1とラムダ2のパラメータを持つポアソン分布に従う確率変数だとしましょう。で、そうすると、X1 と X2 の和を考えるとですね、こいつまた実は、またポアソン分布になる。で、その時の期待値やね、パラメータは、ラムダ1たすラムダ2になる。そういうことがあるんですね。まあ、そういう性質がございます。こういうわけです。これがまあ、ポアソン分布でした。では続き91ページに行きまして、幾何分布っていうのをやります。で、幾何分布っていうのは幾何級数みたいな感じで、要するに等比級数になって出てくるから幾何分布っていうんですけど、91ページですね。5.1.7です。X の値は0以上の整数。で、X が N になる確率っていうのは、P×1-P の N 乗ってこういうやつです。これだけです。で、これだけなんですけど、まあ、解釈としては以下のようなものがございますよということで、段落下げて書いてあるところです。表が出る確率が P であるコイン。今までね、もうやってきましたけど、そういうコイン投げます。投げるんですけど、表が初めて出る時まで投げ続ける。そういうことやります。初めから表が出たらもう1回目で落ちきり。でも、投げ方によってはですね、初めの5回ずっと裏が出て6回目表みたいなのあるかもしれません。そういう時には、X を6にすると。あ、ごめんなさい。X を5にすると。初めに表が出るまで裏がずっと出続けるはずですから、その出続けた裏の枚数というか回数というか、それを X にします。こういうやつですね。それが、そういうような事象を考えたとき、そういう確率変数を考えたときの X の分布を表す確率分布が5.1.7っていうわけです。で、実際そうですよね。裏が N 回続けて出て、次表になれっていう事象を今考えてるわけですから、初めの裏が N 回出る。1-P の N 乗が出る。こうなるわけね。で、あと、最後、その後で、N プラス1回目の時は、表になれ、P が出ろ。っていうから、5.1.7になると、こういうわけです。まあ、5.1.8でも説明してます。で、期待値分散計算したら、5.1.9になると、こういうわけですね。まあ、別に、こういうことを、いちいち覚える必要はありません。ただ、こういう分布は、こういう意味がある。今だったら、幾何分布っていうのはね、コインを、表が出るまで投げ続けた場合の裏が出続けた回数が幾何分布に従う確率変数なわけね。で、逆に、そういう場合の分布は何かっていうと、幾何分布である。というわけで、まあ、なんか世の中にはいろいろ分布が当然あるわけですけど、こういう場合にはこんな分布、逆にこの分布はこういう事象を表してる。っていうようなこと。どういう、こういう確率変数を表しているっていうようなこと。そういうことは、まあ、ある程度知っといたら将来いいんじゃないかと思います。まあ、こう言ってますけど、僕自身あんまり統計はそれほど詳しくないので、それほど知らないんですけど、まあ、時々知ってるとですね、やっぱりいいことありますね。つまり、実験データとかなんか計算してて、なんかこんな分布が出てきたと。確率こんなになるんだけど、こいつ何なのかなって思って、よく考えると、その裏にある、今だったらね、表が出る確率 P のやつを何回も投げて、で、初めに何回続けて出た裏の枚数みたいなやつですけどね。そういう解釈があると、あ、そうかと。実はこうなってるんだなって。物理現象がこうなってるんだな、なんてわかることもあるので、まあ、やっぱりこれは、こういうのこと知っといたらいいんじゃないかなと思います。ということで、まあ今日はちょっと復習も兼ねて、こういうことをつらつらと述べているというわけね。まあこれでとにかく一次元の離散分布の抜粋編がおしまいです。5.1はおしまい。教科書にはもうちょっと他のも載ってますけど、まあできたらですね、見取ってくれればいいんじゃないかと思います。ではね、次、5.2節に行きます。講義ノートは、まあ、91ページの真ん中辺ですね。で、教科書の、4.2節に書いてあることですけども、まあ、一応ですね、そこに合わせて、やっていきますと。ね。で、ですね、 教科書では一次元の絶対連続分布というふうに書いてますけど、ちょっと言葉についてちょっと言っておきます。これは要するにどういうものかというと、今までは連続型の確率変数と言ってたやつです。それの従う分布が絶対連続分布です。で、なんで絶対連続っていうかっていうとですね、一応まあそこにちょっと用語の中と書いておきましたけど、まあ、これこんなこと書いてあって速度っていうのが何かをちゃんと言ってないからあんまり意味がないんですけど、まあ、数学ではですね、二つの速度、μとニューっていうのがあったときに、こう、μで長さを、まあ大きさを測った集合 A が0っていうときには、実はニューでも0だよっていうときに、ニューはμに関して絶対連続であると、そういう言い方をします。まあ、このあたりも何のことかわからんと思うけど、まあ数学科の人は3年前期でルベーグ積分やったら何のことがわかるようになります。で、まあ、これまで我々がですね、連続型の確率変数って言ってきた x っていうのは何かっていうと、x の分布を表す密度 ν がですね、普通のルベーグ速度に関して絶対連続である。そういうことを意味してたのね。ということなので、まあそういう意味で、ルベーグ速度に関してというところをちょっとこう省略して、絶対連続の確率変数とか、絶対連続の分布とかいう言い方をするわけです。さて、では、5.2.1。これから、まあ、そこに入って、絶対連続の分布の例を見ていきましょう。一つ目は一様分布です。まあ、これは簡単。ね。まあ、U のアルファベータって書いてますけど、要するに区間アルファベータの間の実数の値が全て同じ確率で取る分布のことです。で、確率密度関数は 5.2.1 に書いてある通りになると。こういうわけですね。で、もうこれは簡単だから何もこれ以上言う必要はないでしょう。もうこれだけにします。次、92ページ、正規分布っていうのいきます。これはもう散々やりました。散々やったからもういいよね。確率密度関数は 5.2.2 で与えられるやつです。だから μ が期待値からシグマ事乗っていうのはまあ分散と。そういうことですね。で、中心極限定理の結果としてこういうのもいっぱい出てきました。で、モーメントについては、これあんまり今まで言わなかったかもしれないけど、5.2.3 が成り立ちます。x-μ の n 乗の期待値っていうのはどうなるかっていうと、n が奇数の時はこいつは0。で、n が偶数の時には、n-1 のダブルファクトリアル、20びっくり、かけるシグマ事乗。そういう括弧になってます。と。こういうわけですね。で、この、20びっくり。の記号の意味ですけど、これは n から始めて、階乗っていうのは n、n-1、n-2 ってこうかけていくわけですけど、n と n-2 と n-4 って2つ飛ばしにかけていくと。そういうやつのことを n の20ビッグとこう書きます。で、まあ、n が偶数だったら最後は2で止まりますね。2ずつ減らしていくから。n が奇数だったらやっぱり2ずつ減らしていくから最後は1で止まります。そういうことで2または1っていうのを括弧の中に入れて書いてある。そういうわけです。で、まあ、これで大体もう正規分布について言いたいことはほぼ終わりなんですけど、まあ、一つだけやっぱり大事やから、やっぱり強調しておこうということがあって、これも前にもう言ってますけど、すでに言ってますけども、再生性ですね。こういうのがあります。どういうことかっていうと、x1、x2 がμ1 と σ1 事乗、μ2 と σ2 事乗っていうパラメータを持つような正規分、正規確率変数とします。で、y っていうやつを c1x たす c2x、c1、c2 は実数の定数ですとします。そうすると、この y っていうやつは、平均が、期待値が c1μ1 たす c2μ2、期待値は割りな。から分散は、分散は C1 事乗かける分散、足す C2 事乗かける分散。そういう分散は C1 事乗と C2 事乗をかけて足す。で、それに従うような正規確率変数、正規分布の確率変数になるよっていうわけですね。で、これも非常に重要な性質なので、まあ、何回もすでにやってるけど、まあ、一応ちょっと強調しておきました。これで正規分布まで終わりです。次、5.2.3、対数正規分布っていうやつですね。 で、これは、X が正規分布に従うときに、この X の、ちゃうわ、指数関数の X 乗、E の X 乗っていうやつ。それを Y として、この Y が従う分布です。で、これを対数正規分布と言います。で、まあ、これについては分布関数が何になるとか、そういうことっていうのは演習問題でやってもらおうというふうにしたので、まあ、実際計算できますから、ちょっと演習問題でやってみてください。で、教科書にはこいつがどういう分布になってるかっていう、こう、分布密度関数のグラフとかも書いてますから、まあ、こういうのはちょっと知っといたらいいかもしれませんね。将来なんかこんなデータが出てきた時にこれ何かななんて思う時には、やっぱりこう、いろんな分布の形を知っている方がいいと思うので、分布密度関数の形を知っている方がいいと思うので、まあこういうのはちょっと教科書とか見とってくれたらいいかなと思います。で、次ですね。5.2.4。指数分布っていうやつです。で、まあ、指数ですか。エクスポネンシャルなんで EX ってこう書いてるわけですけど、で、密度関数は 5.2.4 で書かれるやつです。これ、割とセイタ分の1をラムダとして、僕はすでに演習問題とかで何回か出してますけど、今回も出したかな?出してますけど、まあ、とにかくこういうやつですね。で、期待値はセイタで、分散はセイタの事情であると。そういうわけです。まあ、普通に指数的に落ちるやつですね。はい。で、最後、公式分布です。で、公式分布っていうのはセイタパラメーターで、確率密度関数が 5.2.5 で与えられるやつです。で、期待値はセイタ。ね。というつもりなんですけど、実はこの分布は非常に厄介で、いわゆる期待値は存在しません。なんで存在しないかっていうと、これ X 無限大のところで、X 事乗分の1ぐらいの落ち方してますね。この確率密度関数。これに X をかけて、で、X で積分したら、1年生の微積の問題です。講義積分が、収束しません。なので、これ期待値ないんですね。で、当然分散もないです。で、期待値も分散もないっていう連続分布のまあ典型的な例なので、まあ一つ挙げておきました。ただ、期待値はないけど、X がセイタのところを対象にして、対象になっているっていうのはこれわかりますよね。偶関数になりますね。だから、分布としては X イコールセイタを中心にして対象になっている。っていう、そういう分布です。はい。ということで、まあ今日はちょっと少ないですけども、まあちょっと今まで頑張ってきたから今日はちょっと骨休めというところで、まあいろんな分布があるよということを、まあ概観しました。で、まあもう教科書にちゃんと書いてあるからということで、グラフも何もここ載せてませんけど、まあちょっと教科書をパラパラ見といてもらったらいいんじゃないかと思います。で、まあとにかくね、今までも言ったけど、こういう分布の形っていうのは、ある程度知ってた方が将来いいと思うから、まあちょっと今日はこれを解説しました。はい。ということで、今日は以上です。また、新年は、皆さんと、その T 分布とか、そういう極限定理に関する分布についての話を進めていきたいと思います。で、あと今日は、このね、12月23日はちょっと星野先生が、用事でお休みなので、で、演習は広瀬先生が担当されますけど、僕もちょっと顔を出す予定です。以上です。